皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第492回目、先週に引き続き町田さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
偽物疑惑ですね、診断、でまあそれはいろいろ確認していくと分かったんですけど、トレーディングカードっていう性質上たくさん売れるんですけど、ただあの悪いやつがいてですね、本物なのに偽物だってやつとか、
あ、言ってくるんだ、
すり替えて返してくるやつとか、
うわ、
抜き取って返してくるやつがいてですね、
うわ、
で Amazon のサービスで返品されたやつを Amazon が確認して問題なければ再販売するよってサービスあるじゃないですか。で彼ら確認するのは外見だけなんで、中身なんて見てないわけですよ。当たり前です。
そうですよね。
で、そのすり替えられたやつとかを、Amazon が、あ、新品でいいよっつって再販売して、受け取ったお客さんは、なんだこれ違うじゃないかって話になって、
なりますよね。
ってなってしまって、そういう心眼の嵐が来てですね、終わったかな、ドットコムビジネス終わっちゃったかなと思ったんですけど、とはいえですね、結局そうがっくりしても何も変わらない、一件ずつ自分で解決するしかないと思って、ずっと解決に向かっていて、結果的になんとかなったんですけど、
あ、そうなんだ。
まあその当時ですね、一番アマゾンとのやり取り、まあその私はちゃんとしたもの売ってますよっていうその書類のやり取りをですね、一つの案件で9往復ってしたことありますね。
日本とアメリカをってこと？
私が、これがちゃんとした書類ですってアマゾンに送って
、ああ、そういうことで、
今これ足りないよっていうのをずっとやり取りして、結果今日を含めで OK になったんですか。
ああ。
で、まあ、そ
ういう
こと、諦めたら負けだなと。
ああ、そうだよね。諦めずに、これ、この書類出して、これの書類出して、この次はこれして、みたいな。
おお、そうなんですよ。
向こうの回答に対して、これどうやってやればいいんだろうって調べて、で、回答して、みたいな。で、それも全部英語でやらなくちゃいけないでしょ？
そうですね。
大変だわ。
まあ、ただ翻訳サイトあるんで、あまり
意味が
ないですね。
にしてもですよ。だって普通に日本でも嫌だもんね。日本でこういうの出せって言われたとしても。
そうですね。
いやいやいやいやいやいやいや。大変でしたね。
いい経験させていただきました。
で、その問題は一件落着するわけですか、そうすると。
そうですね。すべて解決して。
解決して、
まあ。アカウントにも特に影響なく。
番はなかったんだ。
ないですね。
あ、よかった。素晴らしいですね。
いや、本当にもう、最初は死ぬかと思いましたけど。
ですよね。だって、一日にそんだけ売れてたのが、もう、突き落とされるわけですからね。
ですよ。まあ、ですので、結果的には大丈夫だったという形ですね。
で、現24年、型番商品。
はい。
これは、
まあ、診断が解決したと、型番商品も売ってたんですね。まあ、当然、有名な写真なんですけど、その時にですね、まあ、このまま型番転売してると、同じように診断がポコポコ出てきて、まあ、最終アカウントはバーンされる可能性があるんじゃないかっていうのと、まあ、コロナの間に結構メーカーであったんですけど、今までは、まあ、メーカーは日本では売ってたりしたけど、海外には売ってなかったんですが、コロナの中でその日本の売り上げが落っこってしまって、まあ、海外に手を向けたっていうのがあって、自社でそのドットコムに対して出品してくるとか、そういうメーカーがあったり、 あとはその、うん、やっぱりその、なんで勝手に売ってんだっていうクレームをつけてくるメーカー増えてきたんですね。
そうなんだ。
はい。というのがあって、まあそのままやってると、やっぱりこう、失敗になってしまうなっていうのがあって、
うん、
なんとかせないかんと。
なんとかせないかんと。
おっと思ったのは、あ、そういえば俺、物販会員じゃないかと。
やっとここで気づいてくれたわけですね。
そうなんですよ。皆さん、やっぱりその、OEM 品を作られていて、
国
内でいろいろ販売、いろいろされてる中で、
うん、
あ、みんなすごいなと思ったけど、でも多分みんなすごいなと思う前には、
うん、
悩んでた時期あるんじゃないかなと思って、
うん、
まあ、あの、皆さんができるから私ができるってことではないんですが、ただ、いかなければ全く前に進まないんで、
うん、
多分皆さんも迷ったり悩んだりしたり
するだろう
けど、ちょっと一歩踏み出してみようかなと思って、今まで行ったことがなかった展示会っていうものに行こうと。
なるほど。
はい。で、まず最初に行ったのが東京ビッグサイトのギフトショーなんですけど。
ギフトショー。はいはいはいはい。
で、まあ、あの、行って、何も当然一番最初なんで、うん、右も左も分からず、
うん、
ましてはこの何の準備もせず。
とりあえず商品見に行こうと。
そうなんですよ。どんなとこだろうで行っちゃったんで。
うん。
まあ、3日間行ったんですけど。
はいはいはい。
1回行ってですね、結果特に、あの、成果もなく。
ああ。
足が棒になり。
ああ。
何だったんだろうこれっていう形で行ったんですけど。
うん。サンプルはたくさんもらったり。
そうなんですね。あと、チラシたくさんもらって。
もらったり。うん。はいはいはい。
背中も両手も重くなって。
なってね。うん。はいはいはい。
であったんですけど、まあ、何回かこう、いろんな展示会行ってるときに、
うん。
やっぱりその、目安、ちゃんとつけていかないとダメだっていうのがあって、
うん。
ついにその、まあ今、サイトで結構公開されてるじゃないですか。どういうメーカー出てるって。
そうですね。
それを見て、あ、自分が行きたいメーカーないかなと思って、一番最初思ったのは、そもそも今売ってる、あの、型番商品を出しているメーカー自体いないかなと思ってみると結構いたりするんですね。
あ、そうなんだ。
ですね、そのサイトに行って、実は Amazon.com で売ってるんですけど、できれば御社から直で仕入れたいんですがどうですかって話をしたりすると、大体ダメなんですけど、稀に OK っていうところがあって、で、そうするといきなりこう、収入がバカモンって下がるんで、
はい、はいはいはいは
い。いいなっていうのと、あとやっぱりその、アメリカのその市場の中で、やっぱりその売れているカテゴリーの商品を作ってる、やっぱり出てるところもあったりして、そういうメーカーさんも、やっぱりその、海外に売るっていう売り方がわかんないっていうのがあって、あってるところもあったりして、こう話をすると、ちょっと、売るのは困るんだけど、でも話はしたいねっていう、こう、わかるの回答来たり。っていうところで、こう、何件か話をした中で、で、一件とりあえずやってみましょうっていうメーカーがいて、まあ、それはまあ、OEM ってわけじゃなくて、まあ、多分、物販の中で言われる簡易 OEM に当たるんですかね。
はいはいはいはい。
そういった形で、海外に売ろうっていう話を進めて、まあ、23年ぐらいから準備を始めたって形になりましたね。
じゃあ、メーカーも、
はい、
その提案きっかけで、
はい、
今までやってこなかったところの、なんか、そういう売り方もあるんだね、みたいな気づいて、協力してくれるみたいな感じですか？
そうですね。基本的にはその海外メーカーさんは、売ること、手を出すんじゃなくて、作ることに注力しようっていう形で思われていて。
そうですよね。メーカーはそもそもね。
ですんで、売るのは任せますと。なんですかね。感覚的に言うと、物販的に言うと、輸入総代理とかありますけど、輸出代理店みたいな形ですかね。
そういうことですよね。はい。
っていう形でやってみましょうって話になりましたね。
なるほど。で、それが、何社かこう増えていくわけですか？
そうです。今だと多分10社ぐらいですね。今準備してるものも含めてですけど。
すごいじゃないですか。
はい。
10社も、 要は海外に売れるわけでしょ？
そうで
アマ
す
ゾンに。
ね。はい。
で、その商品は町田さん経由じゃないと売れないわけでしょ？
あ、総代理ではないので、
あ
で、
ー、
あの、
なるほ
さん
ど。
も売ろうと思えば売れますけど、ただまあ、ブランドで囲ってるんで、私のページには基本的には来れないって形ですね。
ああ、はい。でも、やっぱり町田さんの方の売り方の方が上手だから、やっぱ、そっちにメーカーだって協力するわけでしょ？
そうですね。あの、まあ、一番
ね。
最初に始めたメーカーさんだと、すでに1万個ぐらい売ってるんですけど、
すご。
累計でですね。で、聞いたら、やっぱりダントツですねって言われましたね。
なんかこう それ聞くと、なんか嬉しいっていうか、なんか、あれですよね。お、俺ってやってるなって感じになりますよね。
そうですね。
ね
ええ。
え。ええ、すご。あ、そうですか。だって、ねえ、メーカーからもう勲章をもらったようなもんじゃないですか、その言葉って。
そうなんですよね。やっぱりそ
ねえ、
の信頼の証というか。
そうですよね。ええー、だってトップ、売ってんのトップですよって言われたらね。
そうですね。まあです
もう、
ので、まあ皆さん、あとその中国行かれてメーカーさんといろいろお話お聞きしてますけど、そのメーカーさん結構ギフト賞出てたりするんで、メーカーさんこっち来た時に飲み行きましょうとか、いろいろ誘っていただいたりして、どんどんどんどんこの深い付き合いになってきますよね。
え、町田さんはじゃあ、ごめんなさい。海外の展示会は行かないんですか？
海外は行かないですね。基本的に売りたいと思ってるのはメイドインジャパンのものを売りたいと思っているので、もともと売りたかったのは、日本のその農産物とか、酒とか、日本のこの、なんだろうな、和食文化というか、そういうものを売りたいと思ってたんですけど、当然のごとく、そういうものは規制がいろいろ厳しくて、
ああ、そうなんです
ちょっ
ね。
と自分では売れないな、というのがあって、まあそのどちらかというと工業品系に行ってるんで、でもやはりその、他の国のものとか売るというよりも、やっぱりその日本のものを売って、あ、結
な
構、
るほど。
作ってるとこ行くと後継者問題とか結構あるんですよ。いろいろ話をお聞きすると、やっぱりこの儲からないから後継者ができないって話になっていて、だったらそれで一緒にやっていけば、ウィンウィンだな。
儲かるようになればいいんでしょって話ですもん
そう
ね。
なんですよ。で、それをすることによって、まあ、私も潤いますし、そのメーカーさんも潤いますし。
なんなら後継者がね、できて、
はい。
じゃあ親父の後継ぐよって息子が言い出したとかね。
そうですね。
今まで親父も、この商売そんなに長くねえなと思ってたのが、町田さんきっかけで、おおみたいな。
そうですね。あとはまあ、たまたまと言ってはあれなんですけど、被災地になってしまった場所の方々の商売をお手伝いしてるんで、例えば、北陸の輪島ってあるじゃないですか。輪島塗りが有名ですけど、その輪島塗りの商品を輪島のメーカーさんから買って、海外で売るとか。
それもやってんですか？
あと福島だったら白河で、白河というと多分、菊池さんは想像はついてしまうかもしれないですけど、実家にあるこの、商品をですね。
だるま？
そうです。白川だるまを
白川だるまね。
して売るとか。
え
そうすると、
えー。ええー、白川だるま海外に売れるんす
売れ
か？
ます、売れます。
すご。
はい。
そうですか。
はい。まあ、そういったその支援っていうか、支援ってちょっとおこがましいですけど、一緒にこう仕事をして、何らかのこのお手伝いをさせていただけるっていうのがあるんで、結構、個人的にはやってて
すご
感謝
い。今びっくりした。白川だるま売れるんだ。
です。ええ、売れます、売れます。
え、それ、町田さん売ってんだ。
売ってますね。
すげえ。あ、そうなんだ。意外とじゃあ、こうやって地元を、 見れば、売れる商品もっとあるかもしれないんですね。
そうですね。例えば、福島県だったら、会津が結構有名ですけど、キリダンスのキリ。あのキリで使ったものも結構、海外では人気ですよ。
そうなんだ。そうなんだ。
結構その地元の商品って見落としがちなんですけど、いろんなものが売れたりしますね。
いや、見落としてますよね。町田さん、結構そういうのを、あれですね、見つけるの、上手ですね。
多分です
やっ
ね、
ぱ
そ
り。
れで日本全国回ったからです。
ね、そういうことですよね。だから、そういう、今、地元しかし、わしは知らないのかなと思ってました。白方アルマなんていうのは。私も、何回か買いに行きましたけど、確かに賑やかなんですね。その、2
そうです
月
ね。
の何日だったかな？ 2 月の十何日、その白川だるまの、そのお祭りがあるんですけど、確かにニュースでも、地元のニュースでも取り上げられるんですけど、俺はだから地元しか行かないだろうなって、もう勝手なイメージで言いましたけど、海外売れるんだ。
売れます、売れます。意外なものがあります。
なるほどね。さあ。あと、そういった地元のその民芸品みたいな。
そうですね。まあ、神奈川に
ね。
も結構あったりしますけど、そういったものも買ったりしますし、あとはまあ、新潟とか、兵庫とか、大阪もありますね。まあ、あと京都が有名ですからね。
新潟はその、なんていうの、町工場が結構あるじゃないですか、そ
そうです
の、
ね。燕三条あたり
燕
に、
三条ね。
これの刃物系とか、
刃物系ね。
仕事一緒にさせていただいてますね。
ああ、やっぱり取引あるんですね、今も。そういうところと。
そうです
そういう
ね。
日、ああ。
年に一回あそこでも、展示会やっていて、入っていろいろつながっていただいて、仕事を一緒にさせていただいたりしてますね。
そうですか。びっくりした、今。
いろいろあります。
そうなんですね。刺激になるわ、でも。じゃあなんかちょっと あったら、町田さん、これ、海外に売れませんかって相談すればいいんですね、じゃあね。
お話しいただければ確認します。
でもそうやってみると、やっぱり、その、に、日本の、なんでしょう、その、日本の商品を海外で売るっていうなんかプライドっていうか、意識っていうか、俺は、なんかこう、ね、日本のいい商品を海外に紹介してるんだ、みたいな、なんかこう、誇りみたいなのも生まれますよね。
そうですね。
ね、
売るときに、やっぱりこう、はってこう振り返ってしまうのはやっぱり物販のサイトなんですね。何かというと、やっぱりこう、いろんなプログラムとか、まあ、それ毎月のウェビナーで、まあ、いろんな方からお話しいただいてますけど、このを、やっぱりエッセンスを取り入れて、これからやっぱり海外の人にもわかりやすく、見やすくて、買いたいなと思うような LP。これを作る上での、いろんな、こう、種というか、そういったものがやっぱり物販のサイトの中に散らばっているので、最近やっぱり、よく見ますし、本当に物販ラジオなんかこう、毎日ずっと聞きまくってますよね。
ああ、そうですか。ありがとうございます。
今ちょうど4週目です。
そうですか。ありがとうございます。そうですか。まあ、過去のね、ウェビナーとかも、上がってるんで、かいつまんでね、勉強されると、見ていただけるといいんじゃないかなと、確かに思いますけどね。
意外とって思ったのが、昔のそのウェビナーでも今に通ずるものがたくさんあるなと思ってい て。
や、あるんですよ。基本的なことをしっかり言ってるんで、
そうですね。
通用しますよ。本当に。なんて言うんでしょう。まあ、確かに日本の、アマゾンとか楽天とかで売るためのノウハウって思うかもしれないんですけど、意外といろんなとこに通じますからね、これって。
そうですね。
商売につながるっていうか、物を売る姿勢っていうんですかね。基本っていうか。
基本の木を教えていただいてる感じです。
あ、なんだ、今までこんなこと気づかなかったのか、みたいなね。
それで、深く反省してるのが、なんで2019年から見なかったんだろうって。今更のように思ってます。
ずーっと幽霊会員でしたって
そう
ね、
なんですよ。ウェビナーを
もう。
チラチラって見るぐらいで、すごい波になって思ってたんですけど、真剣に2017年からのやつを見ていたら、違った人生歩んでるかもなって思いますよね。
でも気づいたからいいんじゃないんですか？
そうですね。気づけたんでよかったかもしれないですね。
で、やっぱり、それで、ね、海外に売るときの、他の店舗との差別化にもなってるでしょうか
そうなんですよ。
ら。ねえ、より、ねえ、その町田さんの店舗で買いたいと思う人が世界から来るわけですからね。海外からね。
そうですね。
ないですね。
でも、海外のやっぱり、ニーズってすごいんで、やっぱり売れる人数も全然違うじゃないですか。
愛がね。
まあ、1億数千万ですけど、海外は70億いるんで。ですね。まあ、日本も大切ですけど、やっぱり海外もないとっていうのが、やっぱり思ってるんですよね。
ごいな。
たまたまです。
いや、だから先週のその成田さんもね、なんか海外のことをいろいろお話ししてましたけど、やっぱり町田さん、の、その、目標にしてるとおっしゃってましたからね。
そんな、私、いいじゃないんで。
でもやっぱりその、物販会員の中の人たちって、やっぱり多いのは、中国輸入で中国で OEM 作って日本のアマゾン、楽天で売るっていうスタイルが多いと思ってるんですけど、やっぱり、我々日本に住んでるわけだから、日本の商品もっと、やっぱり、いいものがたくさんあるわけで、町田さんのように、やっぱちょっと、日本の商品に目を向けて、これをどうやったら海外に売れるだろうかって考えるのも楽しいですよね。
そうですね。まあ、
そうい
物作
う、
りってみんな一緒だと思いますけど、売れる先と売れた時のお客さんの顔をイメージするっていうのが、すごく大切だと思うので、まあ、
そう
輸
ですよ
入物にして
ね。
も、輸出についても、やっぱりそういった思いで、なんだろうな、思いが強ければ強いほどいい LP になると思いますし、
そうですよね。
お客さんに
い
も
や、
買っていただけるんじゃないかと思って、
確か
やっ
に
てます
ね。
ね。
確かにね。だって、なんなら中国で OEM 作るより日本で OEM 作った方が、日本人対日本人なんで、思いは、ね、通じやすいっていうか、伝えやすいっていうかね。
そうで
で、
すね。
日本人同士だからやっぱり細かいそういうニュアンスというか、ねえ、組んでもらえますよね。
おっしゃる通りです。
町田さんが言わんとすることはこういうことなんだろうな、みたいな。
そうですね。
ねえ、じゃあこういうふうに作ったら町田さん喜んでくれっかな、みたいな。
ね、本当に先回りした思考っていうんですかね。
日本人ってやっぱそういうとこできますからね。
そうですね。ある意味、細やかですからね。
なかなかやっぱ中国とかにそれを伝えたとしても、なかなかちょっと伝わんないんで。
そうですね。あと、まあ、メイドインジャパンのやっぱりいいところは、不良品は基本ゼロってことですよね。
まあ、そうですよね。
不具合
日
イ
本。
コール、やっぱり恥と思ってますからね。
そう
職
そう
人
そう。
さ
やっ
ん
ぱ
は。
り、職人ですからね。そういうところはやっぱりこう、胸張って海外に売れますよね。
そうなんですよ。ですから逆に、受け入れた商品ノーチェックですからね。
これは素晴らしいですよね。まあ、我々はそれに慣れちゃってるから、
そうですね。
だから中国から入ってくると、なんだこれやってなっちゃうんですけどね。
そうなんですよね。物販ラジオとかでそういった話を聞くすると、いやー、怖いなーって 思いますよね。
そうですね。まあ、中国商品はね、もう本当に苦労しますからね、そういうところでは。
ですね。
でも、そしたらまあ、今後もね、そういった日本の商品いろいろこう、OEM されるっていくんでしょうけども、ますます楽しみですね、今後の町田さんのその、ね。
やっぱり展示会とか行くにしても、まあ、 話すにしても、やっぱりこういろんなメーカーさんいらっしゃるんで、カテゴリーからリサーチをして、あ、次はこういう商品どうかなと思った時に、やっぱりこう話を進めていくのは楽しいですよね。
なるほどね。ラジオきっかけで、日本で OEM 作って海外に売ろうっていう、相談増えるかもしれないです、町田さ
ちょっといいですね。
ん。まずは、例えば、いきなりはあれかもしれないんですけど、そういう興味を持った方に、
はい。
もし、なんでしょう。やろうと思った時に、まずこういうとこから始めると、やりやすいよとか、そういう展示会に行くのがいいのか、まずは、例えば、日本のアマゾンでリサーチしてから、展示会に行くのがいいのか、なんかちょっと、町田さん、的にちょっとアドバイスとかありますか？
基本的に、まあ、総代理ビジネスの話と変わらないと思うんですけど、まあ、原則ではその売りたいと思われる海外で売れてるものをチェックされて、その中でメイドインジャパン、まあ、アマゾン .com だったらメイドインジャパンってこう言ってもボンって日本製のやつ出てくるんで、その中で売れているもので、これまた物販のエッセンスですけど、その売れてるやつの LP を見て、これなら勝てるなと思ったら、その商品の類似品を探すっていうことになるじゃないですか。で、その探す手段としては、先ほどお話しいただいたその展示会行くなり、しかその業種のホームページひたすら見まくって、どういうメーカーがいるんだっていうこの比較をしてですね、で、何件か当たりをつけて、まあアタックする形ですよね。私としてはこういうものを海外に売りたいんだけど、御社の商品が先過的なお話をさせていただいて、まあでも一番簡単なのはやっぱ展示会ですよね。
まずは展示会ですか。
相手も売りたいと思ってるんで、ページからのお問い合わせっていうのは基本的には相手は別に売っても売らなくてもいいよ状態なんで、回答来ないとかは当然ありますし、回答来てもごめんなさいってとこもあるし、ただ言えるのは一回で諦めちゃダメっていうのは言いますよね。
まあ確かにそうですよね。
何回かアタックしてダメなら、時間を空けて、嘘でもいいから、いや、これだけ比較して、やっぱり御社の商品が一番ベストなんですと。思いを伝えて、
なるほど。
もう結構、あ、じゃあ話しようかになってきますから。あとは言っちゃうもありですよね。
なるほどね。会社にね。
たまたま、別件で、ここに、ここら辺に来てるんだけど、訪問させていただけませんかっていうと、日本人思考的には断れないっていうのがあるんで、押しかけ女房じゃないですけど、行ってしまう。
結構やりましたか、それは、町田さん。
何件かやりましたね。
で、それが実際の取引につながりましたか？
そうですね。全部じゃないですけど、まあ、5割、6割ぐらいは、はい、つながってますね。
打率いいじゃないですか。
ここまで言うと、やっぱり思いを伝わるっていうんですかね。その相手方も分かっていただいて、やっぱり、そういう受け方をしてくれるんで、話をちゃんと聞いていただける。
なるほどね。
ありま
やっぱ
す。
自分の熱量をいかに相手に伝えるかですよね。
はい、だと思います。
なるほど。なるほど。勉強になりました。
いえいえいえ。
いや、でもこれますます、町田さんのね、メイドインジャパンの商品を海外に売ってもらえる、なんかそういう、状況っていうか、あれが、ますます楽しみですね、今後も
ありが
ね。
とうございます。まあ、日本全国いろんな商品あるんで。
郡山来た時にはぜひ回ってください。
そうですね。はい。会津あたりとか、いいもんたくさんあるんで。
あります。こういうのもあるけど、町田さんどうですかって、その時、リサーチしときますから。
ありがとうございます。
では、町田さん、時間になりましたので、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
池袋のですね、清流会でお会いしていく金田さん、ご紹介したい。はい。
金田さんですね。
ね。
とは、清流会つながりということですかね、そう
そう
す
で
る
す
と。
ね。声優界の、まあ、イベントの中で、まあ、金田さんとは非常に年齢が近くてですね、曲分けをすると同じようなグループになるわけですね。やっぱりその年齢が近いので、 話す内容もやっぱり近いですから、
うんうん、
こうなんかいろいろ話をして時間が経つのはすごい早い、あの楽しく感じることができる方で、
はいはい、
今も結構仕事しながら悠々自適な生活を送られているらしくてですね、
あ、そうなんだ、
そこら辺の秘訣もですねぜひぜひまたお聞きしたいなと思ってたりします。
なるほど、わかりました、
はい、
では次のお友達は金田さんをゲストにお招きしたいと思います、は
い、よろしくお願いします、
はい、町田さんから金田さんへメッセージ一言お願いします、
はい、金田さん何回か清流会でお会いさせていただいてますけども、またご自分の楽しかった話とか悠々自適に暮らされているお話とか楽しい話を聞かせてください。よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。ではそのメッセージをお伝えいたします。はい、町田さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
失礼いたします。
はい、ありがとうございました。
はい、
失礼いたします。失礼いたします。